問題です。
Alright, pop quiz。 私たち水戸教会がこの最大のミッション、使命として掲げているテーマは何でしょうか？
What is the major mission statement of 水戸 church?、うん、
何？
What?、
山の上の町、祈りの家。まあそれは去年と今年の、ビジョン、テーマですよね。そうじゃなくて、今度もっと大きな長期的なビジョンは何でしょうか？
City on a Hill? House of Prayer? Now that is the theme of last year and this year. But what is the long-term vision of 水戸 Church?
地を作る弟子作り。はい、そうですね。はい、正解です。
It's growing disciples who make disciples. That's right.
はい、オンラインで見られているあなたも、お家で今見られているあなたも、ちょっと声に出してね、ご一緒に、読んでみたいと思います。3、はい。弟子を作る、弟子作り。
Alright, so let's repeat this theme together in unison.
3、はい。
Growing disciples who make disciples.、
では、イエス様の弟子として生きるというのは、どんな生き方なんでしょうか？
Now, what does it mean to be this disciple that Christ has called us to be?、
うん、弟子としてこの成長していくためにこのメンターあるいはコーチのような関係あるいは絆というものはなぜ必要なんでしょうか?
In the process of growing as a disciple, how does having a mentor or a coach, impact our growth?、
うん、あなたはただのこの弟子として終わることなくメンターやコーチのような存在になることを目指して歩んでいるでしょうか。
And what are you doing today to grow out of the shoes of just a disciple, but eventually becoming a future mentor or coach yourself?、うん、
あ、これ。まあ、見ての通り、俺は野球の選手だよ。
Oh, this? Well, obviously, I'm a baseball player.
でも、野球のルールブックとか、興味ねえし、野球の研究とか難しいし、興味ねえな。
But I don't like following the guidelines from books and technical rules and strategies are way too difficult.
素振りとかキャッチボール、毎日の基礎の積み上げが大事、めんどくせえ、必要ないっしょ。
The need to practice daily accumulation experience? That sounds boring. I don't need that.、うん
コーチ監督の指示そんなもん、無視無視。俺は我が道を行く。いわゆる打球ってやつよね。まあ、このおもちゃみたいな、このバットで、まあ、ホームラン打ってみせるぜ。
Oh, the coach? I don't care. I'm going my way, my style. I can hit a home run with this bat like a toy.
チームメイト？なもん、関係ねえ。俺は自分一人でやっていける。
Oh, my teammates, forget them. I can win on my own.
将来、人を育てるコーチになるな。あんなもん、人を育てることなんて興味ねえし。俺は自分さえ目立って、将来プレイヤーとして活躍できりゃそれでいいのさ。
Oh, you're wondering if I'm aspiring to become a coach? Nah, teaching people is...Such a bore. I want to live the life of an all-star and have my picture in the Hall of Fame.
はい。もしも、そんな野球の選手がいたとしたらどうでしょうか?
Well, what would you think if you ever encountered such an athlete?
どんなスポーツでも、マラソンでも、野球でも、スケートでも、まあ、名選手と言われる人の陰にはそれを支え、応援し、こうした方がいいよっていうふうに、指導してくれるコーチが必ずいるものです。
In any sport, whether it be marathon, baseball, skating, and so on, you'll notice that every athlete who succeeds has a coach who have guided them to where they are today.
一流のプロでさえも指導してくれる誰かの存在が絶対的に必要不可欠です。
Even the all-star players require someone who will guide them through their career.
はい。あなたには、イエス様の弟子として成長していくために、励まし、 教え、指導してくれる、導いてくれる誰かがいるでしょうか。
Now, do you have this someone in your life who encourages you, pours into you, and guides you through your growing steps as Christ's disciple?
あなたはこの人生とはこういうふうに生きるんだよっていうふうに示し、相談に乗ってくれて、教えてくれる人は今いるでしょうか。
Do you have a godly figure who shows you, who listens to you, and teaches you this is how you live a life that is pleasing to God?
弟子作りの働きっていうのは、こういうふうにするんだよっていうふうに示し、指導してくれる人は今いるでしょうか。
Someone who shows you and instructs you, this is how you do a discipleship.
あるいはもしかしたらこの弟子作りとかメンタリングとかそもそもその言葉の意味がわからない、そういう概念とかこの考え方なしでこのクリスチャン生活、教会生活を長年送ってきたっていうことはないでしょうか。
Well, some of you may have no idea what these words are about, discipleship and mentorship. You may have lived for long years without such concepts or thoughts.
あるいは、その逆にですね、それと反対に、もうすでにもう、その誰かのメンターとしてですね、意図的に、誰かの信仰を励ましたり、その話を聞いてあげたり、一緒に祈ったりですね、聖書を開いたり、このシェアする立場になっているでしょうか。
On the other hand, some of you may have already found yourself in the position of being a mentor to someone else, in which you are intentionally pouring into them, listening to,praying for and with, and opening scripture with them.
はい、では、今言ったようなことをですね、この頭に置きながら、今日の聖書箇所使徒の18章に入っていきたいというふうに思います。
So let's keep those things in mind as we open up Acts 18.
まずこのパウロはというとですね、前回見た通り、第二次、伝道旅行が、18章の22節で幕を下ろします。このコリントの町からエフェソの方に移って、神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げてエルサレム教会で挨拶をしてからアンティオキア教会に戻りました。
As you may recall in Acts 18 verse 22, Paul had just finished his second journey, his second missionary journey. He moved from Corinth to Ephesus and said, If God wills, I will see you again, and then moved on to JerusalemAnd the church of Jerusalem to greet them, and then return to the church of Antioch.
これ、金庫以外で髪をシェーブして剃ったパウロね。
And this is Paul who shaved his head at Centuria.
そしてこの23節をご覧ください。
Now let us move on to verse 23.
第二次宣教旅行から戻って、アンティオキア教会に戻ったパウロは、また新たにですね、この宣教の旅に出かけていったんですね。これがこの21章の16節まで続く第3次宣教旅行の始まりです。
So after Paul returns to the church of Antioch from his second journey, he then departs again. So this is the beginning of his third mission journey, which takes place until Acts 21 verse 16.
それにこの割って入るような形でですね、今日のこの24節から28節までのところにアポロとアキラとプリスキラの話が出てきます。
Now we meet a familiar couple in verses 24 to 28, which is the scene where Aquila and Priscilla encounter Apollos.
前回この地図は自分で書いてみたんですけど、先週ちょっとこの刺激感化されるような出来事があってですね、少しでもなんかみんなに喜んでもらえるかな、元気になってもらえるかなと思って、恥ずかしいんですけど、今日の絵全部自分でちょっと書いてみました。
So、these are drawn by my dad.
okay, okay.絵はイメージですので、実物とは違う場合がありますので、天国行って、もしかしたら違うかもしれないですけど、入社ください。はい、では、アキラとプリスキラですけれども、使徒18章 の最初に登場した、夫婦ですよね。コリントの町でこのパウロと一緒にこのテント作りを として、パウロを家に一緒に住み込みさせてあげながら、パウロの伝道をそばで助けて、励まして、支えた協力者、まあ、信徒の模範、このリーダーとして、この模範となるべきクリスチャン夫婦でしたよね。
Now, this is the couple which we encountered in Acts chapter, in the earlier chapters, the earlier verses of chapter 18. So we had read that the two of them were tent makers in Corinth. When they met Paul, and they had worked with him, let him stay at their home, and it's one of the greatest examples of a Christian couple who supported and encouraged the leader of the early church.
Akira とプリキュアって言われた方がいましたけど、プリキュアじゃなくてプリスキラですよ。
So who are they again? Aquila and Priscilla? No, it's Priscilla.
はい、Akira とプリスキラ。はパウロと一緒に同行してコリントの町からエフェソに移ってそのままエフェソに残ったんですね。それが、まあ、今日の出来事です。
So Aquila and Priscilla had traveled to Ephesus along with Paul and had stayed there since then. This leads us to today's event with Apollos.
はい、それでは第1のポイント。それは弟子とは謙虚に学び続けるものであるということ。
So the first point, disciples continue to learn humbly with humility.
24節から25節までをご覧ください。
So let's take a look at verses 24 to 25.
このエフェソの町にこのアレクサンドリア生まれのこのアポロという雄弁なユダヤ人がやってきたということが書いてあります。
Here we see how a Jew named Apollos, a native of Alexandria, comes to Ephesus.
この人は聖書に詳しく主の道をよく学んで霊に燃えてイエス様について正確に教えていた。
It says here that Apollos was fervent in spirit, as well as thorough knowledge of the word of God, and was an eloquent speaker.
この雄弁という言葉ですけれども、これはこの単に弁が立つということではなくてですね、まあ、十分な知識、教養、そして様式があったという意味です。
It says eloquent here. In this situation, the fact that Apollos was an eloquent speaker not only signifies his ability to communicate and speak with the crowd, but that he also had adequate knowledge and understanding of scripture.
そしてこの聖書に詳しいということも、この単に聖書の知識があったということではなくて、もう非常にこの聖書に精通していたという意味です。
And not only did Apollos have a head knowledge of the scriptures, but he also had a deep connection with the word of God.
それだけではありません。彼は伝道にも熱心、霊に燃えてこの熱心にイエス様のことを大胆に語っていた。
Not only that, but Apollos had a passion for spreading God's word, and his spirit was ablaze, and he boldly spoke about Jesus Christ.
頭が切れて、熱心で、弁も立つ。
He had knowledge, passion, and eloquence.
まあ野球で言うならば、この走、攻、守、この三拍子全部揃えたような、この類まれな資質を持っていた。
So going into baseball terms, Apollos was good at running, hitting, and catching. He was that gifted of a man.
そんな彼ですから、まあ、多くの人が、引きつけられたことでしょう。
As a man with such charisma, Apollos must have attracted a large number of people.
事実、後に彼がですね、このコリントに行って伝道すると、私はアポロに着くっていう人たちが出たくらいですので、まあ、彼にはよほどの魅力があったものと思われます。
As a matter of fact, when Apollos eventually goes to minister at Corinth, there were people who started saying, I follow Apollos, which indicates how popular he was to certain people.
まあ、そんな彼ももちろん完全ではありませんでした。
Although this man Apollos held many strong qualities, he was not perfect.
聖書に精通していたはずのアポロが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。
So even though Apollos was thorough with the knowledge of scripture, he only knew about the baptism of John.
ヨハネのバプテスマとは何でしょうか?
So what is this baptism of John?
ヨハネのバプテスマとは、バプテスマのヨハネが授けていたバプテスマのことです。
the baptism of John is the baptism that John the Baptist gave.
そのバプテスマというのはこの罪を清める、悔い改めのバプテスマと言われていたものでした。
So this baptism was for the cleansing of sin. It was the baptism of repentance.
それはこのイエス・キリストを救い主と信じて、聖霊を受けるバプテスマとは本質的に違うものでした。
So its essence was completely different from the baptism that we are familiar with today, in which we believe in Christ as our Lord and Savior and receive the Holy Spirit.
オポロは、この旧約聖書で予言されていたメシア、救い主こそキリスト、イエス・キリストであるということを知っていました。
Apollo knew that Jesus Christ was the Savior, Messiah, who was prophesied in the Old Testament.
罪を、この悔い改めてこの清められるためにバプテスマを受けなければならないということを知っていました。
He also knew that one must repent and be cleansed by receiving baptism.
イエス様が十字架にかかって、死なれて三日目によみがえられたことによって信じる人には罪の許しと永遠の命が与えられるんだということを知っていました。
He was also aware that Jesus Christ had died on the cross, that he rose again in three days, and that those who believe in him will be free of their sins and will be given eternal life.
けれども、聖霊のバプテスマについてはよく理解していなかった。十分な理解ではなかったんです。
However, he was not familiar with the baptism by the Holy Spirit, and because of this, his knowledge of the gospel was not complete.
まあ、聖書に精通しこのよく主の道を学んでいた彼がですねこういう信仰の基本的なことについて知らなかったのは、まあ、不思議な気もしますけれども、まあ、今日のようにこの聖書がですね、まあ、完結していなかった、まあ、新約聖書もパウロの手紙もですね、まあ、完結していなかった当時では、まあ、口頭で伝えられていましたので、まあ、全てのことを正しく理解するのは困難だったと思われます。
So it is intriguing to encounter a figure who had such a deep understanding of the scriptures and yet somehow missed one of the basic components of the gospel. But what we can say is that most of the Bible was still passed on through oral instead of written language, which makes it far more difficult than today to accurately understand and teach the scriptures at that time.
まあ、今はね、幸いのことにこの聖書が完結して一人一人が読める時代ですので、聖書をもっと知りたい、学びたいと思うならいくらでも知ることができるわけですよね。
In our present day, we are able to access the Bible whenever we want, and we can learn as much as we want from the written words of God that is in our possession.
私たちもこの燃えるようなこの情熱があっても、聖書の知識について弱いという場合もあります。
We may find ourselves at times with a burning passion, but with a lack in our knowledge of the scriptures.
例えばこの箴言の19章の2節には、新改訳聖書によるとこういうふうにあります。熱心だけで知識がないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。
You look at Proverbs 19:12, it says,Desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way.
反対にこの十分な知識とあるいはこの教養があってもですね、情熱がないという場合もあります。
On the other hand, it is equally problematic to only have head knowledge of the scripture with no passion towards what it says.
が、弟子として用いられていくためには、正しい聖書の知識と情熱の両面が求められます。
So in order to grow as a disciple of Christ, we must have both the thorough knowledge of the scripture and the passion towards it.
いやー、私は頭が悪いので、なかなか聖書が理解できないんです。というふうに言われる方がおられますけれども、聖書は決して理解できないものではありません。
So some of us may say, the Bible can be so difficult, and I don't know if I can understand everything that it says. However, understanding the scriptures is possible. How do we do this?
第2テモテの2章7節には、私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいますと言います。
2 Timothy 2:7 says, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
求めなさい、そうすれば与えられます。求めるならば、必ず聖書の正しい知識を身につけることはできます。もし自分が、十分に聖書を理解していなかったとしたら、それを克服するあらゆる努力をしなければ、していかなければなりません。
Jesus says, seek and you will find. And if you seek for understanding, God is able to provide us with the necessary tools to comprehend His word.So if we believe that our understanding of the scripture is not enough, we must take every effort to grow our knowledge and connection with the word of God.
では、アポロは、どのようにしてその欠けを、補っていったのか、それが第2のポイントです。
Now, how did Apollos overcome his shortcoming? This leads us to the second point.
第2のポイント。弟子にはメンター、指導してくれるメンターが必要不可欠であるということです。
So the second point, it is essential for disciples to have a mentor.
はい、そのために用いられたのがアキラとプリスキラという夫婦でした。
In the story, the mentors of Apollos was Aquila and Priscilla.
26節と、27節のこの前半の方をご覧ください。
Let's take a look at verse 26 to the beginning of verse 27 of this chapter.
聖書に、詳しいアポロにもですね、いや、アポロでさえも、成長するための助け、メンターとなってくれる存在が必要でした。
From this section, we can see that Apollo, even Apollo, who had a thorough understanding of scripture, required guidance, a mentor to lead him through his spiritual growth.、
アポロのこの話を聞いたこのプリスキラとアキラ夫婦はですね、アポロを自宅に招いて、神の道をもっと正確に、説明したんです。
When Priscilla and Aquila heard him, they invited him over to their home and explained to him the way of God more adequately.
ここで、この彼らの名前がアキラとプリスキラから、プリスキラとアキラというふうに変わっていることに皆さん気づかれたでしょうか?
Now, you may have noticed that here it says Priscilla and Aquila instead of Aquila and Priscilla.
パウロと出会ってからですね、おそらくこの伝道奉仕において夫のアキラよりも妻のプリスキラの方が熱心で積極的になったのだろうと思われます。
One way to interpret this is that after their encounter with Paul, Priscilla's growth in her ministry and passion seems to have exceeded her husband, Aquila.
でもですね、一人だけじゃなくて、この一緒に、ミニストリーをやった。彼らはこの夫婦として、一緒にですね、このプライベートに自分たちの家にアポロを招いて、神の道をもっと正確に説明した。
But one fact that we do know is that the two ministered together as a couple and they privately mentored Apollos and explained to him the way of God more adequately.
ここに、彼らのこの様式ある姿勢が目に留まります。
Through this reading, we are able to see an exemplary posture of mentorship.
彼らは街道でもですね、あるいは自分たちの家でもアポロを批判したりはしませんでした。
So the couple never criticized or rebuked Apollos for his words, even in the synagogue nor in their home.
そしてアポロがさらに神様に用いられる伝道者となるために懇切丁寧に教えた。
Rather, they politely and kindly explained the way of God so that Apollos can grow as a minister of God.
ここで注目すべきは彼らがそれを会衆の面前で行わなかったということです。
One important thing to note from this is that the couple did not correct Apollos in public.
もしこれをこの会衆の面前で行ったとしたらどうなっていたでしょうか?
What do you think would have happened if Priscilla and Aquila had criticized Apollo in front of the crowds?
おそらくこの有能な若い伝道者を潰すことになったのではないでしょうか?
This most likely would have crushed the career and works of this gifted and young evangelist Apollos.
彼らにはそうした気配り、配慮が出てきたんです。
In this way, the couple were considerate of where and when to correct Apollos.
教育という言葉があります。英語では education というふうに言いますけれども、その語源はラテン語でですね、そこには引き出す。相手に内在する能力、ポテンシャルを引き出すという意味があります。
The word education originates from Latin, in which it means to draw out, to draw out the hidden potential of another person.
またこの指導者を意味するコーチという言葉がありますけれども、
Another English word, a coach.
このコーチの語源はですね、このハンガリーの KOCS と書いてコーチと読むらしいんですけども、そのコーチという町で作られた滅場所の名前、それが KOCSI、コーチっていうふうに、読むんですけども、に由来しているそうなんですね。それが英語圏で、スペルが変わって COACH のコーチになったっていうことなんですね。
So, the word coach, originally this word comes from the Hungarian word coach. The coach originally referred to a carriage of the land of coach, the village where the popular horse-drawn carriage was constructed.
馬車のコーチがですね、指導者を意味する言葉に変わったのは、このコーチは学習者を運ぶ道具である。学習者を運ぶ道具であるという例えに基づいているふうに言われます。
So this word originally represented a vehicle that transported people from one place to another.
学習者を今あるところから次の成熟のレベルに運ぶ人。
And now this word has grown to identify an instructor or tutor who carries a person from one point of maturity to another.
つまり教えるっていうのは引き出すことである。
So to teach is to draw out one's potential.
コーチっていうのは自ら学ぶ人を運ぶ人、自ら学ぶ人を運ぶ人を支援する人であるということです。
A coach is to carry a person who learns or to support that person through his learning process.
第一コリントの手紙の13章の7節。愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
1 Corinthians 13 verse 7 says, Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
相手の成長を忍耐をもって待つ。
We patiently wait for the growth of our brother or sister.
相手が持っているポテンシャル、可能性というものを信じる。
We believe in the potential that God has given to them.
全ての答えは相手の中にあるんだというふうに信じてある。
And we have faith that their hearts will be drawn to the truth.
自分で答えを見つけることができるというふうに望む。
We hope for them to seek out the answers on their own.
そして適切な支援でその持っている能力、そのポテンシャル、賜物というのを開花させること。
We also provide the necessary support to allow them to flourish in their gifts and talents.
神様をこよなく愛する人は教会を愛します。
Those who love God above all things love the church as well.
残念ながらこの地上における教会に完全な教会はありません。そこにはまあいろんな問題もあってがっかりすることもあるでしょうが、イエス様を愛する人はイエス様の身からでである教会を愛し大切にします。
You will never find a perfect church on this earth. Each community has their own flaws and shortcomings, but as followers of Christ we are called to treasure and to love the church which is Christ's body.
教会が立て上げられていくためにいつも周りの方々に気を配ります。
Followers of Christ are called to care for the church community to build up God's kingdom on this earth.
逆に主を愛さず自分のことばかり自分のことしか考えていない人は冷たい批判者となってロープを共にしない傍観者となりがちです。
However, if we seek our own will over the will and calling of Christ, we can easily end up becoming bitter critics of our fellow believers.
ですから、プリスキラとアキラは愛の配慮から、心を招いて、主の道を個人的に、説明したんです。
This is why Priscilla and Aquila, out of love, privately consulted and mentored Apollos.
その上、このアポロが、この27節のところですよね。アポロがアカイア州に渡りたいということを知るとですね、アポロの願いを聞き入れて、アカイア州の教会、つまりコリントの教会に、彼を歓迎してくれるようにっていうふうに紹介状まで書いた。
Now, furthermore, once the couple learned that Apollos is planning to go to Achaia, they encouraged him and wrote a recommendation letter to the disciples there to welcome him.
まあこれ写真、ただのイメージですね。この郵便システムとか来てとかなかったので、まあイメージですね。はい。アポロとプリスキラ以前、まあもともとコリントに住んでいましたので、そこでまあ天幕を作りながらパウロと一緒に伝道していましたので、コリントの教会のことっていうのをまあよく知っていたわけですよね。
So Aquila and Priscilla had lived in Corinth as tent makers. They were very familiar with the church of Corinth, which is located in Achaia.
アキラとプリスキラの紹介状は初めて行くアポロにとってはどんなにか心強かったことでしょう。
Now imagine how empowering this action was for Apollos as he stepped into an unfamiliar land.
資料深く経験な、このクリスチャン夫婦の愛が、このように一人の若い伝道者を立て上げ生かすことになったんです。
In this way, this wise and humble couple and their love supported the mission of a young minister as he spread his gospel, as he spread the gospel through the land.
それでは、第3のポイント。それは、弟子で終わらずに弟子を作る弟子となるということです。
Now, our third point. Don't just remain as disciples, but grow to become disciples who make disciples.、
ではまあ、そのようにこのプリスキラとアキラの夫婦からメンター、コーチとしての励まし、指導を受けたアポロはどうなったのか。
Now, what did Apollos and his works look like after he was mentored by Priscilla and Aquila?、
その結果を見たいと思います。27節の後半から28節までをご覧ください。
Now we can see the outcome from the end of verse 27 to verse
18. アキラとプリスキラ夫妻にこのメンタリングを受けて、紹介状まで書いてもらって、コリントに渡ったアポロは、コリント教会内外で目覚ましい働きをしました。
After receiving mentoring and a letter of recommendation from the couple, Apollos enters Corinth and becomes a huge blessing there.
彼は、この聖書に基づいて、イエス様こそが救い主であるということを説明して、力強く、公然とユダヤ人たちを論破して、すでにこの恵みによって、信じていたクリスチャンとなっていた人たちを大いに助けたんです。
Now, Apollos powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Jesus is the Messiah. He greatly helped those through the grace that he delivered.
彼の活躍というのは、パウロが、このコリントの教会に送った手紙を見ても明らかですよね。パウロは、こういうふうに言ってますね。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。というふうに。第1コリントの3章6節で言っています。
Now, his work becomes even more evident when we read Paul's letter through the Corinthian church, in which Paul says, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow.
コリントの教会を開拓したのはパウロですけれども、アポロは信仰的にクリスチャンを成長させるために役立ったというふうにパウロは評価しているわけですね。まあ、もちろん全ての成長は神様によることでしたけれども。
Paul had been the pioneer in the land of Corinth as he built up the church community, but Apollos was respected by Paul as he helped the community grow in their faith. Of course, all of this growth was done through the grace and guidance of God.
アポロの謙虚さというのはですね、このコリントの教会の中に私はアポロにつくっていう人が現れて、 派閥みたいな分裂騒ぎになるとさっと身を引いてエフェソに帰ったっていうことにも見られます。
Now we can observe Apollos' humility when certain people of the Corinthian church started saying, I follow Apollos, causing conflict and division within the church. As soon as Apollos heard this, he quickly removed himself from the church and returned to Ephesus.
決して得意になって天狗になることはなかった。
Apollos did not allow himself to become proud and take credit for the praise he was receiving.
そういう事態になると、あえて身を引いて、あとでどんなに要請されても再びコリントに行こうとはしなかった。彼はそこまで成長していたんです。その事実は第一コリントの16章の12節に書いてあります。
Paul intentionally removed himself from the Corinthian church and never returned. And we can see this in 1 Corinthians 16:12, which shows his growth in faith.
アキラとプリスキラによって導かれた愛の奉仕がこのように立派に成長して花開いたんです。
The loving service and mentorship of Priscilla and Aquila played a huge role in the growth and ministry of Apollos.
あのプリスキラとアキラの個人的なメンタリングこそがこのような神様の大きな宮沢へとつながっていった。一体誰があらかじめこのようなことを想像できたでしょうか。
It's amazing to see how the work of a single couple was used by God.To spread the gospel through various regions. Who would have guessed and who could have imagined such an outcome?
皆さんはどうでしょうか?
How about y'all?
聖書を必ず開いて読んで、謙虚に学んで正しく理解すること。
Taking in the word of God on a daily basis with a humble heart and accurately understanding the truth.
クリスチャンの教会こそが神様の家族。クリスチャン同士で祈り合うこと。
Praying with and for fellow members of God's family, the church.
自分は小さなものだというふうに思わずにですね、与えられた賜物に応じて、忠実に使えること。
Using our gifts and talents that were given by God to serve God and His creation.
非難するんではなくて、お互いに助け合うこと。
Not rebuking, but helping and supporting each other.
もう信仰がもう弱ってですね、もう何が何だか頭ではよくわからない。けれども、たとえ、もうからし種ほどの信仰しか残っていなかったとしても、神様は山をも動かすことができると信じることはできる。
When our faith is failing and our mind is wandering, even then,If we have faith as small as a mustard seed, God can use even that to move mountains.
もう自分が弱ってですね、もうボロボロで、もうズタズタでなって、そうなってしまっていたとしても、神様はどんなことでもできるお方だと信じることはできる。
Even when we are weak, we're broken, we're torn down, God is still able to use us for His divine plan.
これらが神の国を立て上げるために大いに用いられていく。それこそが一粒の種が30倍、60倍、100倍の実を結ぶということです。
These steps that we take can be used to build up the kingdom of God. And the smallest seed that we have can end up producing a harvest that is 30, 60, and 100 times more than what was sown.
自分だけの幸せを考えて一回きりの人生を終わらせるのではあまりにもったいない。
It would be such a waste to spend a lifetime with the simple pursuit of personal happiness and accomplishments.
自分の人生だけを考える狭い人生ではなくて、人を育て、人を愛し、弟子を作る弟子となる。
Our lives are meant for so much more. We can love others, help others grow, and become disciples who make disciples.
それこそが私たちの人生にとっての喜び。大いに身を結ばせる神様に喜ばれる人生です。
This is how we obtain true purpose and joy in life. This is how we produce much fruit. And live a life that brings joy to God.